さあ始まりました、セアルガイさんのコネラジ金曜日でーす。はい、毎週金曜日はね、うちのおかんもしくは豪華ゲストということでお送りしているんですけれども、今日もまたね、大変豪華な、ゲストをお呼びしておりますよ。もうね、ずっと前から僕ちょっと今日この日を楽しみにしておりましたけれども、はい、もう早速ね、ご紹介することだけご紹介して呼び込んでいきたいと思います。もうね、今 YouTube でもコメントいただいている方もいらっしゃると思います。あ、チャンヘンさんもわらしがみチャンネルに不時着しました。いや、見事着陸してると思いますよ。はい、いい感じのソフトランディングで、ありがとうございます。安田さん、本当愛の不時着好きだな、大好きだなとかね、いろいろといただいておりますね。こんな感じで、YouTube 生配信ご覧の方はチャットでご質問ご意見飛ばしていただければと思います。番組の感想はハッシュタグセアロガイラジオでつぶやいていただければなと思います。メールでのご参加はコネアットマークシティドットラブ、 CONE アットマーク SITY ドット LOVE までお願いします。この番組はビレッジアゲインアソシエーションの提供でお送りしています。そして本日の個人スポンサーは、あやさん！ありがとうございます！あやさん！いやー、今日はね、安田さんとのスペシャル回ですのでね、個人スポンサーもやりがいがあるのではないでしょうか。ね、こんな感じでコネラジではリスナーさんの個人スポンサーも募集しております。応援したいぞという方いらっしゃったら、YouTube ご覧の方は動画の概要欄、ポッドキャストをお聞きの方はセアロガイサポーターズで検索してチェックしていただきたいと思います。ではバーッと紹介するものを紹介しましたので、お呼びしたいと思います。本日のゲストはこの方です。フォトジャーナリストの安田なつきさんです。どうも。
こんばんは。どうもよろしくお願いいたします。
お願いいたします。はい。
どうもです。
で、今日安田なつきさん、ご存知の方、はい、ほとんどかと思うんですけれども、一応、まずご紹介させていただいてからトークの方行きたいと思います。安田なつきさん、1987年神奈川県生まれということで、実は私と同い年という、
はい、同じ学年ですよね。
そうですね、もう同い年ということでございまして、はい、NPO 法人ダイアログフォーピープル所属フォトジャーナリストでいらっしゃいます。同団体の副代表でもいらっしゃいます。16歳の時、国境なき子どもたち友情レポーターとしてカンボジアで貧困にさらされる子どもたちを取材されています。現在東南アジア、中東、アフリカ、日本国内で難民や貧困取材、災害の取材を進めていらっしゃいます。東日本大震災以降は陸前高田市を中心に被災地を記録し続けています。著書に写真で伝える仕事、世界の子どもたちと向き合って、ほか上智大学卒、現在 TBS テレビサンデーモーニングにコメンテーターとして出演中でいらっしゃいます。で、サンデーモーニングで見たことあるぞという方は多いのではないでしょうかね。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。なんかサンデーモーニングとかだとね、本当に難しい話題で、この辺にこう眉間にしわ寄せながらこうやって難しい話題を議論していますので、はい、なんかね、こういう番組でこうゆるっと語るっていうのがすごい新鮮、うん、私面白いこととか言い慣れてないというか言えないと思うんですけど、そのあたりちょっとリードしていただければ幸いです。
全然もうそんなね、普段本当大変な話題、骨太な時事問題ばっかり話してるから、今日はあの好きなドラマの話をしてくれという。
ねもうなんかね、2週間ぐらい前からずっと夜寝る前、あと何日、あと何日って指折りに数えながら、この日を楽しみにしていました。
もういくつ寝るとセアロガイだったわけですよ。ねえ。まあ、あの安田さんと僕は、あの安田さんが一度僕に取材していただいたりとか、あとね、チューズライフプロジェクトという YouTube 番組で少しご一緒させていただいたりとか、うん、まあ、そういう感じなんですけどね。
あの、そうですよね。
共通の知り合いで、荻上チキさんがいらっしゃって、で、大変安田さんはこう、チキさんと仲がいいということで。
そうですね。ラジオに出たりっていう、なんかパブリックな中っていうよりも、なんて言うんでしょうね、こう、感覚としては親戚みたいな感じで。
友達より濃いですね。
そうなんです。でも、彼はやっぱりラジオのこう休みとかを取って海外取材に行くってなると、うん、あの一緒に行ったり、それこそヨルダンに行き、中東の。うん、で、あとは、ドイツも一緒に行ったし、ポーランド、 も一緒に行ったし、ちょっと今ね、海外取材が難しくなってますけれど、次にまた一緒に行けたらな。でもやっぱり、セアロガイさん、セアロガイさんでいいんですよね。毎回確認しちゃうんですけど。
何でもいいです。セアロガイでも何でも大丈夫です。
多分一番最初は、チューズライフプロジェクトの、こう、生配信でご一緒し、うんうん、でその時に、セアロガイおじさんさんだと、やっぱり二重継承になっちゃうから、どうしようみたいなことだったんですよ。
うんそうですよね。いつも皆さんこれ迷われるんですけどね。はい。
そうなんですよね。あの時、チューズライフプロジェクトが多分一番最初で、その後、あ、なんか素敵なスタンスの発信だなというふうに思ってインタビューをさせてもらって、多分その時に愛の不時着のちょっとお話をしたんです。
そうなんよ。あのね。
そうですよね。
僕ね、安田さんがぜひ見てください。きっとセアロガイさん好きですよっておすすめしていただいて、あの、愛の不時着に出会うことができたので、もう僕と愛と不時着との仲人なんです、あなたは。
ありがとうございます。ありがとうございます。いやでも、はい、あのインタビューの時、多分、その、セアロガイさんが、やっぱり何かを下げすんだりとか、うん、ディスったりする笑いっていうのは楽で、そうじゃない、やっぱりこう、スタンスを選びたいっていう話をしてた時に、セアロガイさんのスタンスっていうのは、あれですよ、こう、愛の不時着のこう表現の仕方にすごく似ててって、私が多分一方的に力説してたんですね。で、うん、その時すっごい反応薄かったんですよ、セアロガイさん。反応薄く、この人絶対興味ないなと思って。
バレてた。いや、そうですよね。僕、韓国ドラマっていうのを見たことがなくて、これ面白いのかよって思ってたんですよ。でも、
はい、
僕、ちょっと変に真面目なとこがあって、次、安田さんとご一緒するときに、見ましたって聞かれて、見てないですって言ったら、こいつはなんか、人からのおすすめ作品をチェックしないズボラな男だなとか思われそうで嫌だったんで、もうしゃあないか、見ようか、みたいな感じで。
あ、なんか、無意識にこう、圧になってたんですね。私の一方的なおすすめが。
僕が気にしすぎてただけなんで、圧は全くなかったですよ。それはもう、ご安心ください。逆に、僕が、もう、あまりにずっぽしハマってしまって、でも、セアロガイの、撮影クルーみんなにおすすめしたんですよ。
あ、なんともう伝道師になってるんですね、早速。
そうなんです。で、うちの撮影クルーも最初僕と同じ反応。ああ、まあまあ、ええー、みたいな。まあまあ見れたら見るよ、みたいな感じだったんですけど、もう、次会った時に、見た、めっちゃおもろいって言って、むしろ俺よりハマって、サントラ買いよって、はい、うちのカメラマンが。
サントラってこれのことですかね。
手元にすぐあるのすごい。ほんで。
だってもう、毎晩の子守歌ですからね、これ。私の今の。
そう、はい、で、撮影行くときにね、このサントラ流して、はい、この曲が流れていた時のシーンは何でしょうみたいな、わけわからない。わかるかみたいな。
楽しい。なんか日常に彩りが。うん、また新たな彩りができましたね。そうしたら。
ね、そうなんです。共通の会話で。で、もう今日スタッフ、僕がお勧めしたスタッフ2人いるんですけど、必ずあのシーンの話してくれという圧を受けて、絶対あいつの話してくれみたいな。
なんだろう。
話もあるんで、本編でね、行きたいと思いますけど、あと、僕、チキさんと安田さんの関係性みたいなのがすごくこう、羨ましくて、
うん、
安田さんはチキさんのことチキ君って呼ぶじゃないですか。
そうですね、はい、そう、あ、でも本人にはチッキーって呼んでるんですけどね。
チッキーかわいいですね。
はい、
チキさんは安田さんのことなっちゃんって呼ぶじゃないですか。
ナッキーって本当は呼ばれてるんですけどね。
あ、なるほど。あ、対外的にはなっちゃんなんですね。なるほどなるほど。だから僕も結構こういつか3人で食事したいねみたいなお話もちょっとね、したりしてて、その時になんか僕だけちょっと距離感感じる状態だとなんかちょっと寂しいので、この放送でちょっとこう、はい、安田さんのことを安田さんっていうよりもうちょっとこう近い呼び方できたらなと、なっちゃんさんぐらい。
なっちゃんさん、でもなんか二重継承ですよね、それも。
二重継承に厳しい。
ちゃんさんみたいな。
ちゃんさん。
なんか、キー縛りなんですよ、私たちの、こう、仲間内で。ナッキー、チッキー、でも、セヤロガイ、セッキー、なん、ヤッキー。
セッキーってなんか、ロッキーもね、セッキーもなんか違和感というか。
ね、ちょっとリスナーさんに考えてもらえますか、これは。
そうですね。
しっかり来るものをぜひ、ちょっと皆さん考えていただけたら嬉しいです。
は
い、
じゃあ、僕は、ナッキーさんと、
はい、
ナッ ちゃん、なっちゃんもいっ
さん、そうですね。そういう、いらないですね。なんか、ね、なっちゃんは確かに一番メジャーですね。
ね、
セアロ、セアロガイさん。
セアロガイ。セアロガイ。いいですよ。セアロガイは、で、ね、もう全然いいですし。
ですか。
ちょっと、ね、同い年ということなので、もうせっかくなんで、はい、もう、ざっくばらんにいけたらなと思いますんで。
はい、わかりました。
お願いします、ね。
お願いします。
はい、じゃあ、まあ、まずはですね、こう、愛の不時着見たことないぞという方もいると思うんで、ざっくりこう、概要をお話しすると、まあ、韓国のとある財閥令嬢の、で、自分でも会社を、経営している超セレブリティの女性が、まあ、パラグライダー乗って、その時こう、天候の影響で、北朝鮮に不時着してしまうという。で、そこで出会った軍人さんと、まあ、お近づきになって、その後いろいろストーリーが進むという、むちゃくちゃざっくりしたお話ではあるんですけどね。まあ、その中で、こう、本来出会うはずのない二人が出会って、で、割と最初は反発し合うけど距離が近づいていって、でもやっぱり国境があるから離れていかないとというような、ここのやきもきがあるのが、このドラマの最大の、あれですよね。興味の持続をさせている点ですよね。
すごい、今のスラスラ加減で、うん、どれだけの人たちにこの愛の不時着をプレゼンしてきたかっていうのが現れてましたよね。
そうですね。これ何回も言ってきましたから。何回やったんだろう、これ。はい。で、まずね、でもここで、パラグライダーで北朝鮮に不時着って何その高等無形な話って思いますけど、まあ、その世界観見ているうちにだんだん慣れてきますからね。
うん、そうなんですよね。なんか、ご覧になったことがない方々もたくさんいらっしゃるとは思うんですけれど、とにかく、むちゃくちゃな設定、これはありえないだろうっていう設定も、あそこまで振り切れると、あすっと逆に入ってくるみたいなことがたくさんあったりとか、でも、なんて言うんでしょう、こう、フィクションだし、こんなのありえないよ、現実的にはっていうふうに思うんですけれど、でも、現実的なことが一個入ってくるだけで、こんなに切実なんだ。要はその38度線にこう、軍事境界線があって、で、あそこを越えたら、自分がこう、お近づきになった人が、その、生きているのか、そうじゃないのか、こう、連絡とかも取れない。でも、それって確かに現実だよなっていう、なんかそこもすごくこのドラマにこうぐーっと引き入れられるこう要素だったな。私もやっぱりセアロガイ、セアロガイみたいにちょっと頑張る、
はい、ちょっと緊張する、
ちょっと緊張するなんかこう最初私もやっぱり韓国ドラマって見たことがなくって、愛の不時着ちょっと名前から引くわって正直思って、
愛のとか言われてもねみたいな
ね、クラッシュランディングオンユーってなんだよって思ってたんですけど、でもやっぱり同じだったんですよ。こう私の周りでハマるはずのない人たちがどんどん沼に落ちていき、そこから這い上がれない、もう2週とか3週とか、あれって、ね、実は見たことがない皆さん、なんと1話約1時間半ぐらいですかね。
そう、長いんですよね。
で16話あるんですよね。
そうそうそうそう。
セアロガイさん、まだ1週ですか？
僕、2週行きましたね。2週行っちゃいましたよ。仕事に支障が出るレベルですね。はい。
マジで。そう。そうなんですよね。なんかもう、1話見て、またエンターテインメントとしてもやっぱりすごく完成度が高いので、うん、次も絶対見なきゃっていう仕掛けが必ず最後に。
そうなんですよね。入ったらやめられ、出られないというね。
そうなんですよね。
で、まあ、本当に、これね、この不時着した女の人と、それとで、その出会う北朝鮮の軍人の中隊長さんが出会って、で、まあ、お二人がだんだんこう近づいていって恋仲になっていくわけなんですけど、この中隊長さんが、とにかくもう、なんというか、素敵すぎて、僕、男性で女性が好きなので、普通キュンキュンするのであれば、女性が好きなのであれば、このヒロインの方にキュンキュンしそうなもんなんですけど、もう途中この男性の中隊長にキュンキュンして、もう胸苦しくなって思って、ちょっと。
わかる。
僕の超好きだった話していいですか？
お願いします。
シーン。はい、基本この中隊長さんはすごいこうクールで、 で、なんかこう、任務をこう忠実に遂行する冷静沈着みたいな、キャラクターなんですけど、このヒロインの人が、その中隊長に一回こうやって、わってこれやるんですよね。
はいはい、ハートマークですね。
親指と人差し指でハートを作るポーズをして、はい、これ一体何なんだと、隊員のメンバーに聞いたら、これは、愛しています。好きですよっていう意味ですよって聞いて、中隊長は、おー、そうか、みたいな。クールぶってるけど、まあ、喜んどるわけですね。でも、そのヒロインの人は、何の気なきになしにこのハートポーズをやって、で、中隊長は、わ、俺だけのことを愛してんのか、こいつ、って、喜んだけど、他のメンバーにもこのハートポーズをヒロインがやってるのを見て、で、中隊長がそれを見て、その後やったのが、下唇を出してすねるっていうシーンがあるんですよ。
あったー、
クールでこわもての隊長が下唇出してすねてるっていうのが、もうキュンキュンして、もう息荒なって一回もう停止ボタン押して、息整えましたもん、ね。
そう、わかる。なんか、息できないですよね、この1時間半。なんか、1時間半見終わった後に、うん、なんで自分はこんな、運動、なんかトラックを一周走り回ったみたいな酸欠状態になってんだろうと思ったら、うん、息できないんですよ、この1時間半。キュンキュンしすぎて ね。
苦しくなりますよね。
いや、でもあと、なんだろう、こう、まあ、主人公のその、いわゆる日本でいうところの北朝鮮側のそのリー・ジョンヒョクさんっていうのが、うん、その、まあ、中隊長役でその恋に落ちていくわけですけど、彼らは確かに主役なんですけど、周りがこう脇役って言っちゃうにはこうもったいないぐらいキャラがめちゃくちゃ
かっこいい。そうだよ。
で、なんかさっきのそのこのハートのところも、その韓流ドラマが好きな隊員がいるんですよね。こっそりこう見ていて、はいはい、いや、彼が、うん、いや、これは多分ハートだと思いますよっていうふうに言ったのに、もう一人のこの隊員が、いや、うん、違いますよ、隊長。これは、あなたの心臓をひねりつぶしてやるっていう。
言ってた、
ね。気をつけてください。暗殺の暗示かもしれませんよ、これは。みたいな感じで。それ暗殺になってないじゃん、みたいな感じ
で。そうですよね。はい、ね、今もう安田さんがまさにおっしゃったこと僕も言いたくて、北朝鮮の軍人の中隊員の人たちが、とにかくチャーミングなんですよね。で、その韓国ドラマを見ていて、韓国のカルチャーに詳しい北朝鮮の軍人の樹木くんっていうのがいて、で、やっぱりこの愛の不時着の中でも、うわ、ベタやな、これ韓国ドラマやな、みたいなシーンがいっぱいあったりするんですよね。例えば、チューするとき雪降るみたいな、なんか。で、雪降り出したら、そろそろチュー来るんちゃうか、みたいな、なんか、そういう、まあ、ベタやなっていうときに、この樹木くんがメタ視点で、韓国ドラマってね、こういう展開が多いんですよ、みたいなことをメタ視点で言うから、だからあれが入ってることによって、制作陣はもうベタな展開って分かってますよ。でも韓国ドラマのベタな展開の面白みが詰まってるから、どうぞこういうのもお楽しみください、みたいな。だからそういう制作者の意図も感じられて、ベタでも許せるという。あそこら辺うまいなと思いますね。
わかる。なんかこう、全部がこう仕掛けなんですよね、そう考えると。なんかその、男性の隊員たちだけではなくって、その、まあ、主人公のもう一人のこう、ユン・セリさんですね、こう、韓国側から不時着しちゃった側の彼女なんですけど、うん、まあ、結局その村でしばらく過ごすことになるわけですけど、うん、最初その村の女性たちがちょっと意地悪してくるとか、なんかそういう展開なのかなって、うん、どこまでネタバレ許されるかな、これ。
そうね。
ですけど、でも、なんか、やっぱり一人一人の人間味、まあ、お酒で失敗する村の女性もいれば、
うんうんうんうん、
しっかりいれば、うんうん、実は最初高飛車で嫌な人かなと思ってたら、いざとなった時にこう表に出てこうある種命がけて女性を守るっていう人もいれば、なんか脇役っていう言葉が本当にしっくり来ない人たち
も、そうですよね、
思いましたね。
こう主人公の二人の脇を固めるメンバーが本当に可愛くてチャーミングで人としてもう感情移入しすぎてしまうんですよね。
そうなんですよね。
ここがこのドラマの本当にツボの部分で、
うん、
さっき言ったこの、いや、この中隊長の心臓をひねり潰すっていうことですよみたいな、こいつは中隊、 この中隊の中でも、ちょっと3枚目キャラクターで、で、韓国への、こう、敵対視してる、この敵対の度合いが一番強い人で、で、最初このユンセリという女の人が韓国から不時着してきた時に、なんか、もうずっとこう反発してるんですよね、ずっと。いや、こんな女はって言ってるんやけど、だんだんだんだん距離が近づいてくるんですよね。で、とある瞬間に、もう、いろんな感情が高まった時に、中隊員一人一人と、こう、ユンセリがハグしていくんですよ。で、まあ他の隊員とユンセリは仲いいから、まあハグするわな、みたいな。で、最後に、ピョッチスが、って、ハグするシーンがあって、僕、あっこがたまんないんですよ。まあ、ピョッチスもやっぱりもう好きなんや、みたいな。
そう、わかる。なんかもう、いろんな、あらゆる角度からのキュンが来るんですよね。なんかその、リー・ジョンヒョクさんの、こう、かっこよさとかクールさじゃない、だけじゃないんですよ。もう、あらゆる角度の、こう、キュンがあっての三欠だと思うんですよ。多分、見終わった時の。
ね。そう。多分ね、愛の不時着って一言で言うけど、愛の種類が豊富だと思うんですよね。恋愛もあるし、人間愛もあるし、隣人愛もあるし、家族愛もあるし、いろんな愛のキュンが非常に上手に詰まっているなという。
わかる。
ネタバレしすぎですよっていう意見があるんですけど。
すみません。
ひょっとしたら、これから見よっかなっていう人は、一旦ここで視聴を止めて、見てから戻っていただいた方がいいかもしれない。でも、ゴリゴリにネタバラしもするかもしれない。
すみません。なんか、でもじゃあ、ちょっと抽象的な話にしましょうか。なんかその、はいはい、これよく、言われることかもしれないんですけれど、あのドラマって、こうすごくこうジェンダーに配慮が行き届いてて、こうなんか安心して見えるんですよね。例えばその主人公のリ・ジョンヒョクの役も確かにすごくクールだし、冷静沈着に任務を遂行するんですけど、なんかゴリゴリとこう、例えば女性は男に従えみたいな上から目線ではないし、で、ヒロインであるそのユンセリさんも、確かに財閥令嬢ではあるけれど、でも自分の力でこう事業を切り開いてきたっていうところもあるし、なんか二人がその村で一緒に、ごめんなさい、ここ、やっぱり結局はネタバレだ。すごい人に尽くしてる時に、朝ね、やっぱり豆のスープとか、コーヒーとかを、別にこう特別なことをやってあげました。っていうことじゃなくて、ごく自然とリー・ジョンヒョクさんの方が用意している。なんかやっぱり安心して、そういうところにこうストレスがないまま見れるっていうのもまたいいところだな。あらゆる人にこう、ね。
韓国のドラマって結構本当にこういう多様性とかに配慮があって、例えば、この、愛の不時着の他の面を切り取ってみると、もう一人のヒロインで、ソ・ダンさんっていう方がいらっしゃるんですね。うんうん、で、ソ・ダンさんっていう方、もうちょっとネタバレならへんように言うけど、悲しい別れがあって、で、北朝鮮ってむちゃくちゃ昔の日本みたいな、もう結婚して家族作って子供を産むというのがもうすごく価値観として、大切にされている国なんですよね。にもかかわらず、そんな世の中で、例えば、ね、子供を産まない選択とか、例えば結婚しない選択とか、まあ、いろんな選択をするっていうのが、今日本でも大事だねってされてるけれども、その、ソ・ダンさんは悲しい別れを受けて一つの選択をするんですよ。で、北朝鮮からしたら多分それは、すごく、こう、常識の範囲外の選択なんですけど、それを颯爽と、このソ・ダンさんが、この道を選ぶというのも何か多様性の一つのメッセージだなってすごく感じましたね。
確かに。またそれをこう、これもネタバレにならない程度に言いますけれど、こう、周りのご家族もこう、スタンスが少しずつ、最初はちょっとご利用者だったお母さんとかが、実は少しずつ気づいていって、その選択をスッとこう、受け入れていくっていう瞬間があったりですとか、なんかやっぱりね、こう、物事を考えるためのご利用者ではない指針が、自然とこう織り交ぜられているって、なんか、それも魅力だな。
イテウォンクラス見ました？
あのね、もうこれ以上沼になったら出てこれないと思って、はい、見るの怖くてまだ見れてない。
そうかそうか。あのね、まあ、イテウォンクラスも結構、あの、韓国における、あの、国籍は韓国人やけど、あの、見た目は外国人の人への扱いとか、トランスジェンダーの方への扱いとか、そういうのもドラマの中に触れてたりして、あ、結構こういうところちゃんと、あの、作品の中で向き合って、社会にこう啓発してるんやなと思って、あの、進んでるな、みたいな風にちょっと感じたりしましたね。
はい。はい。いや、これちょっと語るのに30分じゃちょっと足りないですね。
ちょっとオーバーできるんで、
すみません。ありがとうございます。見てくださってる方も大丈夫であれば。
とね、谷見さん、スーパーチャットありがとうございます。あの、ちなみにこのスーパーチャットが、あの、安田さんにお支払いする、あの、ギャランティーになったりしますので、皆さんよかったら、
あ
の、
ありがとうございます。
出たいって言っていただけるように、よかったらご協力お願いします。で、あのね、この韓国ドラマ特有の終わり方にも触れてほしいっていう、この谷見さんからのコメントがあって、あのね、これすいません、今からネタバレになるよ。ネタバレになるから、ちょっとだけ、ネタバレ、ふんわりさせるけど、ネタバレになるから、ちょっとだけこれから見ようと思ってる方は避けてほしいんですけど、あの、まあ、あのヒロインと、その、主人公の男性の方が、まあ、もう一緒にいたい、これから共に人生を過ごしたいけど、やっぱり離れ離れにならなあかんと。で、離れ離れになったら一生連絡も取れへんし、一生会えなくなると。いうことになって、まあ、うわこの後どうすんねん、この愛する二人がなんで離れ離れならなあかんねんっていうところで、まあ、制作者的には、じゃあ二人をまあ強引にくっつけて終わらすか、それかまあ離れ離れにしちゃうかっていう選択あったと思うんですけれども、まあ、とある結末を迎えるんですけど、僕、この結末がね、まあ、特権的な二人ならではの結末だよなって、もうちょっと思ったんですよ。だから、まあ、結局二人はもう一生会えませんでしたっていう方が、まあ割とこの、こう、38度線の問題とかを最後突きつけて終われるのかなと思ったりもしたんだけれども。
確かに。結構そういう声って聞きますよね。なんかでも、あれだけの過酷なことを乗り越えてきた上で、そこで会えなく、一生会えなくなるっていう結末だったら、私多分3週間ぐらい立ち直れなかったと思う。
わかる、まあ、それもすごいわかる。あの、なんかもう僕一個人のに人間として見たら、もうこの2人が離れ離れで終わるなんて絶対嫌やから。まあ、それもね、分かった上なんやろうな、ああいうオチにするのは。
そうですね。いや、でも、これはぜひ、あの、まだ見たことがない方にも、あの、考えてほしいところですね。自分だったら、この結末、どう受け入れるかな、みたいなことをちょっと考えながら。でも、セイロガイさんの、なんか前に送ってくれた感想ですごい興味深かったのが、なんか自分の中にも、いわゆるその北側、いわゆる日本でいうところのその北朝鮮に対して、あ、偏見あった。っていうふうに、なんか自分の中で気づいたみたいなことを前にね、送ってくださった
んです。はいはいはい。
セイロガイさんって言っちゃった。
本当よ、ナッキー。
はい、すいません。
いや、ね、僕がすごくこう、感じたのは、結局、こう、いろんなメディアとかの情報で、まあ、北朝鮮ってすげえやばい国で、で、そこに住んでる人たちも、なんか、やばい集団みたいなイメージが僕の中にあったんですよね。うん、でも、愛の不時着を見たら、本当に北朝鮮で暮らす人たち、一人一人の、まあ、チャーミングさとか、まあ、人として日本で住む我々と共通する点も全然あるし、なんか北朝鮮という、国としてやっていることは、ちょっとやばいなと思うことはたくさんあるけれども、だからといって北朝鮮に住んでる人たち、一人一人が全員やばいみたいに捉えるのは、これはもう、差別意識に他ならないなと思って、だから、うん、やっぱこういう大きい国とか国家とか民族とかで見たときに、こういう偏見とか差別意識って生まれるけれども、そこに住んでる人たちのチャーミングさに触れたときに、もうチャーミングさってもう国境とか人種とか民族とかを、うんうん、超えるなと。
うんうん。
そんなものは大した問題に感じさせなくするなと思って。
いや確かに。うん、なんか、それこそ私が愛の不時着見て2巡目ぐらいの時に、うん、何回見てるかどうかちょっとぼやかしますけれど、2巡目ぐらいの時に、 ケソンで、要は北側のケソンで南北の連絡事務所が本当はあったのに、はいはい、その北側がそれを爆破しちゃいましたっていうニュースが流れたんですよ。で、ケソンってまさに舞台じゃないですか、この。で、もちろんそのジャーナリストなのでジャーナリスティックな視点で見るんですけれども、でもやっぱり一番最初に浮かんだのは、あの隊員たちのドラマなのに、こう、あそこにはもしかしたらピョッチスたちがいたかもしれない、リージョンヒョクたちがいたかもしれない、どんな風に一人一人が見てたんだろうっていう風に、こう、想像力の働かせ方が全然今までと幅も角度も違う。実はちょっと私の話をしてしまうと、私、父が在日コリアンだったんですが、私が中学2年生の時に父が亡くなっていて、で、亡くなるまで父が在日コリアンだったっていうことを全く知らないまま、こう、生きてきたんですね。で、亡くなって戸籍を見て、そこにこう、国籍のことがあって、わあ、びっくりっていうふうになって、でも、どうして、じゃあ父はそれを隠してきたんだろうとか、そういうことを考えた時に、やっぱりこう、いろんな偏見とか、今で言うそのヘイトの問題っていうのがあるんだろうなっていうふうに思ってるんですよね。でも、自分のルーツを知らなかった前の、じゃあ自分ってどうだったろうって考えた時に、例えば中学生の時に夕方のニュースとかをこう、見ていて、家で。で、ほら、その、北側っていうのはね、あんなこう、リーダーがいて、あくまでもニュースの伝え方のニュアンスですけど、
はいはいはい、
で、ニュースキャスターはちょっと独特の喋り方をしていてっていうことを、なんか蔑むようなニュアンスで、で、スタジオに降りてきても、ちょっとそれを冷笑するみたいな。でも、どっかで、そこに同調してた自分がいたんですよね、多分。無意識に。で、じゃあ、自分がやっぱりそういうルーツの持ち主で当事者だっていうことでしか、そういう自分の中のこう差別意識とかって気づけないのかなって言ったら、そうじゃないんだよ。そこにこう、カルチャーの力っていうのがあるんだっていうのを、このドラマが、わけですよね。もう、本当に。
そうやな。いや、やっぱ、ほんまやな。おっしゃる通り、この、カルチャーの可能性を我々に教えてくれましたよね。こう、なんか、例えば僕が北朝鮮はこんなやばいことしてみたいな動画を作ってたとして、で、なんか、いやいや、北朝鮮だって、の人だっていい人たちいるんだとか、一人一人見ないとって言われた時に、果たして、こう、心がすさみながら、すさみつつ受け入れるみたいなとか、下手したら反発して受け入れなかったりすることはあり得たと思うんですけど、もう本当に温かく柔らかく、自分の差別意識に気づかせてくれたっていう、それは本当にすごいことだなと思いますね。カルチャーの可能性、はい、いい言葉やわ。
うんうん、いや、でもやっぱりセアロガイさんの誰かをこう落として、その落差で笑いを取らないっていうスタンスと、私はすごくこうリンクするって思ったので、こうおすすめして、今日やっぱりこの番組をやって、あ、おすすめしてよかったっていうふうに、なんか仲人になれてよかったって。すごい。今すごいしみじみしてます。
いやいやいや、もう出会わせてくれてありがとうございます。
こちらこそ。
はい。まあ、ということでですね、愛の不時着のお話をしましたけれども、皆さんぜひともね、すごいなんか、アルバム出したミュージシャンみたいな、なんか、自分の作品告知するみたいなテンションで出しましたけど、はい。ね、愛の不時着のサントラとかも出てますからね。ぜひ皆さん沼にはまっていただいて、またこれ見ていただいたらより楽しいのかなと思いますんで、よろしくお願いいたします。で、じゃあ、愛の不時着教えてもらった僕が逆にイテウォンクラスをおすすめしますんで、ちょっと、見てみてください、はい、
じゃあ次にご一緒した時にあれ見たって言われて、はい、見てないって答えないように答えることがない
お忙しいと思いますんでご無理のない範囲でね、はい、お願いできたらと思います。スーパーチャット本当にたくさんの方、安田さんまた出てほしいです。
ありがとうございます。
ということでいただいてますですね。まあ、こんだけたくさんの方にね出てほしいということでスーパーチャットいただいたら、やっぱりこう安田さんもこう次僕がオファーした時に出ざるを得ないみたいな形になってすいませんね、なんか。
いえいえ、圧ではなくて愛として受け止めます、はい、じゃあそれを。
そうですね。皆さんのスーパーチャットの愛は無 時着陸しておりますんで、はい、9時着しておりませんのでご安心ください。はい、ということで、なんかね、もっと話したいこともあったりしますが、まあとりあえずお時間来ておりますんで、ちょっと足りひんなぐらいでまたぜひ、はい、遊びに来ていただけたらと思います。
じゃあ次はイテウォンクラスで語りましょう。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日はたくさんスーパーチャット、での応援ありがとうございました。ぜひね、番組の感想、ハッシュタグ、セアロガイラジオでつぶやいていただけると、私チェックいたしますし、拡散なんかもすることもありますんで、よろしくお願いいたします。はい、そして、安田さんの、が副代表を務めていらっしゃいます、ダイアログ4ピープルの方も YouTube チャンネルやってらっしゃるんですよね。
はい、そうなんです、はい、日々のこう取材のことだったりですとか、あとそれこそ荻上チキさんの解説動画なんかもありますので、今日の番組を見て、あ、チキさんってどういうお話をしているのかなっていうふうにさらに興味を持った方はぜひダイアログ4ピープルのチャンネルも見てみてください。
はい、動画の概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひ、
ありがとうございます。
いただければと思います。はい。さあ、それでは、この番組は、ビレッジアゲインアソシエーションの提供でお送りいたしました。そして本日の個人スポンサーは、あやちゃんさん。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。
はい。応援したいぞという方ですね、セアロガイサポーターズで検索、もしくは動画の概要欄チェックしていただければと思います。はい。ということで、今日はお忙しい中、とても楽しい時間を過ごすことができました、フォトジャーナリストの安田なつきさんをゲストにお迎えしてお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
バイバーイ。
バイバーイ。